の国士の皆様、こんばんは。お聞きの番組は QAJF レッドビルラジオショー。お相手は
二平と
私レイラでお送りいたします。この番組ではニュースでは決して流さない情報やあなたが知らない事実を一緒に考える番組です。皆様からのご意見ご質問など受け付けています。問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com までどしどし送ってください。それでは QAJF レッドピルラジオショースタート。QAJF レッドピルラジオショー、はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、前回はですね、
はい、
メディアによる大衆洗脳についてですね、
はい、ありましたね、
お話しさせていただきましたが、うん、はい、
いろいろね、まあ、クライシスアクターの件やら、
はい、
まあ、番組としてその視聴率のために何とでも作りようがあるんだなと、
は
いはい、
ね、
いろいろと、まあ、情報を話させていただきましたけど、
はい、
はい、ちょっとテレビの見方変わりますね、これね。
変わってほしい。
変わってほしい ね。本当に
変わりましょう皆さん、
はい、テレビの見方とかもテレビ見ないでほしいよね、
う
ん、
はい、
も
う
ね、そう、消してもたって、
ね、まあ、テレビを消すことから始まりますね、
うん、
はい、何のためにね、そのテレビってそういう印象操作というか嘘までついてさ、
うんうん、
何のためにねこんなことしてんのって、うん、
全てはお金のためですか、
はい、
ね、ただね、お金って言っても目的があるでしょうからね、
はい、うん、
なんでこんな風に、ね、なってしまったのっていうね、
うん、
いう話もしていきたいですけれども、
はい、
はい、
じゃあ入りましょうか、
はい、
じゃあ、まあ、早速ですが、
はい、
TBS の社長なんですけれどもね、うん、TBS の社長が入社式の旅にね、
旅に
、うん、まあ、毎年ではないですけど、
うん、
入社式何回かの入社式で社長が話す時間があるじゃないですか、
はい、
壇上で、
うん、
でその壇上で話した内容で、
うん、
そのいくつか名言が、有名な名言があるということで、
期待ですね、
まあ、有名だと思うんですけれども、
うん、
とんでもないことをね話している、
はい、
回が あったみたいです、まあ、ピックアップしてくれているサイトをちょっと読みたいと思います、
はい
はい、TBS 社長実際に発言した日本乗っ取り宣言、テレビは洗脳装置って言っちゃってますね、はい、テレビは洗脳装置である、嘘でも放送しちゃえばそれが真実であると、1998年にの入社式でこれを発言してます。
入社式で、
うん、そう、入社式で言っちゃってるんですって、
はい、逆にシンテスだね、
ですよね、分かりやすい、
うん、
入社してきた、ね、
ここたちにね、
社員たちにもう洗脳装置だぞと、
うん、
答えを教えてくれちゃってる
のね、初っぱなから
そっかそっかね、
うん、もう新入社員にとってはもうえですよね
、
はい、で、はい、次ですね、これは2002年の発言です、
はい、
社会を支配しているのはテレビである、
うん、
これからは私が日本を支配するわけです。私がってなぜ私がって言ってるのか分かんないですけどね、
う
ん、
私たちがみたいな、
まあ、私たちがかな
ってことだね、
うん、
まあ、本当にそうだね、
本当に社会支配してるのはテレビ、
支配をするためのような情報や番組やを作っていくぞと、
うんうん、そういうことですね、
作ってるのが TBS だぞと、
うんうんうんうん、
すげえな、
言っちゃってるからね、これね、
テレビ局の人間もそういうつもりでね、みんな番組制作している、うん、洗脳番組制作しているわけですからね、まあ、そういうつもりで番組を作れっていうふうにね、もう初めに言っちゃってるわけですね、
まあ、かわいそうといえばかわいそうだけど、なんて言うんだろう、映像とか映像技術だったりとか音響技術だったりとかそういうのを学んでね、うん、勉強してきた子たちがいきなり洗脳装置だ、うん、しかも、
ね、
支配する番組を作れと言われたら、
ね、
ちょっと引くな、
ね、
うん、
え、
俺別にそんなために、
うん、
こういう技術身につけたんじゃないけどなって思っちゃうな、
うん、
俺だったらな、うん、普通だったら人を喜ばせる番組とかさ、
うん、
人のためになる情報とかさ、
うんね、
であるのが本来のメディアに、ね、じゃん、
うん、
あり方じゃんって話でさ、
入社式のちょっと前に面接とかしてきて入社するわけじゃないですか、
うん、
で面接の時には多分そういう風に言いますよね、みんなが喜ぶようなテレビを作りたいって言って、
ね、
言
うよね、
で向こうもそうだよなっていう気持ちを聞いて入社が決まるわけじゃないですか、
うん、
でも入社式に 言うんですよね、うん、洗脳装置だ、うんうん、
多分最初はあの純粋な気持ちで ね
来てるんだよね、
来てる人が多いんじゃないですか ね、
う
ん、
俺ちょっとエントリーしてみようかな面接でさ、僕は うん、世界を支配するための番組を作りたいですって言ったら採用なるかな、う
ん、あかもしれないね、分かってんじゃんお前ってなるよね、早いねって入社式出たみたいになってるね、
初任給がいきなりいい金額になっちゃうね、うんうんうん、
ね、ぜひ、ね、大衆洗脳のために頑張ってくれたまえってね、
だからかな、なんかちょっと何年の出来事かちょっと忘れちゃったんだけど、うん、TBS ではなくて、まあ、某テレビ局の社長が、うん、見たくなければ見なきゃいいっていう発言を僕覚えてるんですよ、
うんうん、
番組の批判の抗議の電話とかがなんか多い時期があって、うん、なんかその時にそういう言葉を発した内容なんだけど、うんうん、見たくなければ見なければいいって、うん、なんかすごい、うん、あまあそうだよね
もう見ませんよねそしたら
見たくなければ見なければいい、だから僕見てないけどさ、
うん、もうこっちから願い下げですよみたいなね、うん、
その姿勢ってすごいよね、
うん、
もう完全支配してる側の、
そう
です
ね、
もうとにかく偉そうなんですよ、
偉そうです、ね、
意味もなくテレビ局の人間って、うん、
なるほどね、
もう社会を支配してんだぞみたいな
ね、
うん、
でも、まあ、TBS とかだけじゃなくてもどこもそうなのかね、
どこの局も、
うん、どうでしょうね、
どこの局もだと思いますよ、
言い方だけは変わるかもしれないけど、うん、一緒でしょうね、
うん、
でもそういう考えを持ってる人たちっていうのはその局の役員とか、
うん、
その何て言うんだろう、役職がある人たちっていうか、
うん、
まあ、要するに実際に現場とか、
うん、
政策に立たないような人たちがそういう人たちの集まりなのかね、
うん、まあ、そういう風にならないと偉くなれないですよね、考えが、
うん、確かにその現場の人間 までがそこまで考えてるって言ったら、うん、正直考えてはいないというか、
そうですね、
やっぱり、ね、うん、今の社会と同じでもう仕事だけこなすことだけでもう精一杯で、うんうんうん、まあ、世の中がどうのこうのなんて多分考えてないと思うん
だよね、
うん、
だって今で言ったらそのコロナ茶番、コロナが茶番だっていうことを、
うん、
あの、うん、AD の人とか、うん、そういう人たちまで分かってると思えないですよね、うんうん、
多分彼らが作ることその目の前にあることだけで手一杯だと、
そうでしょうね、う
ん、ましてはね、そういういい月給ではないってよく聞くから、
うん、
まあ、生活で精一杯、
うん、
まあ、今日の明日生きるで精一杯なんだろうけど、
うんうん、そうですよね、あの
なんか
テレ朝であのコロナどんどん煽っていきましょうっていうような、ね、発言があったっていう、まあ、朝の、ね、情報番組で、あのはなんとかさんね、はい、なんとかさんが、
うん、あハーフの
ハーフ、ハーフではないと思う、
ウィングの人でしょ、
あ、ウィング、そう
です、ウィングでしょ、
はい、そうです、でその人があの裏かあの番組の裏でね、
うん、
あのコロナどんどん煽っていきましょうっていうふうに言ったっていう証言があったんですよね、このスタッフの人たちとかはあの多分その、まあ、煽っていきましょうって言われたら、おお煽らなきゃいけないのかって思って、ね、多分言われるままにしているっていう人が多いでしょうね、多分ね、
うん、きっとそういう人たちってワクチン打ってない
ん
でしょうね、
うん、だってあれでしょ、あの製薬会社とか、うん、あのまあ、アメリカ そのワクチンを出しているその製薬会社とか、うん、国連とか WHO とかそういう人たちっていうのはワクチンの接種義務ないんですよね、なんで、うんうん、って思うんですよね、そうそう、そういうとこおかしいと思ってほしいんですけど、うん、
不思議ですよ、
でしょ、そう、
国民には煽るけど、うん、自らはやらなぜでしょうね、
そうね、すごくよく効果のあるワクチンなんでしょって、どうして、ね、義務化しないのって、
うん、
おかしいですよね、
おかしい、
うん、おかしいね、
そう、ちょっと続きを話してもいいですか、
はい、
はい、で次です、はい、 TBS 社長の発言です、日本人はバカばかりだから、
うん、
我々テレビ人が指導監督してやっとるんです、2003年の発言です、うん、日本人バカばかり
だから、すごいね、言い方がね、
この人が日本人じゃないんじゃないですか、
う
ん、
ねえっぽいね、
ね、そうですよね、だってテレビ局の社長になってね、うん、まあ、日本人はバカばかりって言われちゃってますよ
ね
皆さん、
まあ、バカばかり、
いや本当に、まあね、そうなんですよ、もうマスクマンの方たちを、ね、
確かにね、
うん、
言われちゃうよってね、確かに
言われちゃうよって
こんなマスクだけしてたら、うん、確かに俺らも何とも言えなくなっちゃうね、バカばっかのところだとね、
そうそうなんですよ、 舐められてるんですよ、
うん、舐められてるんだよ、
う
ん、
そう政府にもテレビ界の人たちも、
うん、
でそういうさ茶番起こしてさ後ろでさ笑ってるだろうね、
うん、
きっとね、
うん、
笑ってますね、うん、間違いなく、はい、
またさ純粋に信じ込んでる人も笑われてるってことに気づいてほしいよね、
うん
う
ん、
はい本当にそう
笑われてますよ、
うん、そうもう外出ればもう9割のね、まあ、100% に近い9割の人たちが、
うん、
もうマスクマン
マスクマンだね、
もう皆さん笑えてますよ。人口の 1% の人たちから舐められて笑われてるんです、
うん、
でその事実を本当に知ってもらいたいですね、うん、
そこ大事ね、
ね、うん、はい、はい、じゃあ続きですが、
はい、
これが最後ですね。これはちょっと何年の発言かわからないんですが、
はい、
君たちは選ばれた人間だ、君たちは報道によって世の中を動かす側の人間である、対して一般国民は我々の情報によって動かされる人間だ、日本は選ばれた人間である我々によって白にも黒にもなると言ってます。
笑っちゃうね、
うん、
笑っちゃいますね。
選ばれた人間ですって、
うん、誰に選ばれた
の。本当だよね。ってことは採用の時点で大体決まってるんだね。選んでるっていうか、そんな一般人がひょひょ入れるもんじゃないね。じゃあテレビ局ってね、やっぱコネとかそんな感じなのかね。
何
でしょうね。
TBS はすごく韓国人が多いっていう話ですよね。
あ、優遇されてんだ、
テレビ局の社員が。
うーん、
あ、なんか聞いたことあるな。なんかその韓国のなんて言ったかな、なんかちょっとその教育制度の中で、例えばその IT とか、うん、なんかそういう語学だったりとかで、そういうのをなんか学べる、まあまあなんて言うんだろう、なんとかコースみたいなのがあって、
うん、
で最終的にメディア、日本のメディアに就職するっていうコースがあるらしい、
う
ん、へー怖いですね、
うん、すごいね、
うん、
なんかどっかの教習所みたいな話じゃないけど、
うんうんうんうん、じゃあスパイってことですよね、送り込まれるっていうか、
ね、
うんうん、
なんでこれ知ったかっていうと、うん、知り合いでいたの、
はい、
でもめちゃめちゃ日本語すごい上手で、
うん、
であと英語も喋れたかな、
うん、
で彼に何のためにそのふうにそういう学校出たのって言ったら、こういうコースがあるんですって言われてた
よ、うんうんうん、韓国ですか。
そう、韓国、
うんうんうん、なんかスパイ養成校みたいな
ね, ね、そんな感じだね、
うん、
まあさすがにね、まあ、僕日本人だから、まあ、100% 全部僕に本当のことを伝えたかどうかは分かんないけど、うんうん
はい、
でもまあそういう感じのことを言ってたから、
はい、
うんうん、
はい、
あ、でも確かにやりそうだよね、
うん、
そ
う、うん、
確かにね、
そういうの中国の方が激しそうですよね。
確かに
ね,
あのね、そういう訓練校みたいなのが中国でも実際にあるし、
うんうん、ね、
でなんでその、あの、うん、日本のメディアっていうのがここまでその大衆洗脳に、あの、うん、傾倒してしまったか、
ね、今までの
っていうそもそものお話していきたいんですけども、
はい、
はい、じゃあ 3S 政策ってご存知ですかね。結構、
はい、
あの、
はい、
キーワード的には有名だと思うんですけど、
はい、
あの、はい、でこれはあのウィキペディアにもしっかり載っている、あの本当に実際に行われた政策なんですね、
うん、
はい、でまあ、戦後の話なんですが、戦後の GHQ があの日本人に対して行ったメディアによるマインドコントロール政策です、
うんうん、
で実際にこれは本当に行われてましたね、
うん
うん、3S 政策、3つの S っていうことですけども、
うん、
はい、でスクリーンとスポーツとセックスですね、
うん、
3つの S で、
これ結構有名ですね、
うん、有名ですね、うん、はい、でまず1つ目スクリーンは、
はい、
まあ、こちらはテレビですよ、はい、
うん、
まあ、テレビ、映画、エンターテインメントですね、
うんうん、
まあ、そのスクリーン、あのテレビからの、その、まあ、実際にその画面からの情報っていうのが一番その人間の脳に刷り込みやすい、
うん、
っていうことらしいですね。あの MK ウルトラじゃないですけど、
うん、は
い、でまあ、スポーツっていうのはまあプロ野球、プロスポーツですね、
うん
うん、で、まあ、テレビでも中継がありますし、まあ、実際にスポーツ観戦に行ったりね、そういうことですね、うん、はい、あとセックスは、まあ、あのそういった雑誌とか、
うん、
あのそういったビデオとか、
うん、
まあ、そういったことにうつつを抜かしてくださいというね、
うん
うんうん、という3つの政策です。はい、
まあ、飴と鞭でいう飴みたいなもの、うん、
ね、
飴だ、うん、飴政策だ、
うん、あのスクリーン、スポーツ、セックスのような、まあ、こういったことにその気を取られることによって、
うん、
あの、まあ、政治に興味関心が向かないように、うん、
あえて
仕向けていた。
そもそもの目的っていうのは政治に無関心にさせるためなんだよね、
はい、
根本的にね、
はい、
なんででしょうね、
うん、
政治に無関心させなきゃいけない理由っていうのは、う
ん、確かにね、
うん、
これは本当に 戦後何十年にもわたる壮大な計画ですね、うん、日本人愚民化計画ね、うん、よく言われてますけど、日本人愚民化計画、日本人弱体化計画ですね。
今でも染みついてますもんね、うん、このサイエンスはね、うん、
それこそさっきの TBS の社長の意見じゃないけど、う
ん、は
い
ね、
そのままやね、
うん、
支配をする、
そう、ね、そう、もう今のこの時代がもうまんまその政策の餌食になってしまってるわけですよ、
うん、なってます ね、
もう外のマスク員たちを見ていても、
うん
ね、うん、
テレビでこういうふうにやってたから、うん、言ってたからマスクしなきゃみたいなね、
うんうん、
で大体なんかこうみんなテレビこう言ってるけど本当はこうなんだよって話すと、でもそれテレビで言ってないしって来るんですよ、
うん、
でテレビで言ってないし、なんかテレビでほらあのね変異株とかいろいろね流行ってるって言ってるし、うん、芸能人とかもいっぱい死んでるしって必ず帰ってくるんですよ、うん、
くるくるくるくる
よくある
定番のね、
もう飽きたそれ、
うん、本当にもういいよって話なんです、うん、もうで、まあ、その目的 3S 政策のためにテレビを洗脳ツールとして大いに利用 されてしまったんですね、はい、
うん、
で初代テレビは白黒テレビでしたよね、
うん、
で白黒テレビが初めて日本に普及し始めたのは1960年代だったらしいんですけどね、
うん、
60年代前後、
うん、
でこの時代っていうのはあのうちの親の子供時代だったみたいなんですけど、うちの親とかも、うん、はい、でそのうちの親 の話とかも聞いたことあるんですけど、その時って学生運動とかやってたんですって、
うん、
学生運動とかの大学の玄関のところに縦看板とか、
うん、
たくさん掲げてあったり、
うんうん、
当時の人たちって活発だったよね、
うん、そうなんですよね、
自分たちの意見を主張っていうのを、
うん、
いい主張することってすごく普通に当たり前なことだったと思う、うん、はい、
でその当時ってまだそのテレビが普及し始めて、
ね、
まだ初代の頃だからその、ね、テレビの報道とかまだ成熟、ね、その洗脳報道とかも成熟してないから
まだ
みんな骨のある気質の国民性だったんですよね、うん、日本人っていうのはもともとそういう
テレビが来てからだ、
まだ、ね、テレビが全家庭に一台っていう時代じゃなくて、う
ん、はい、
それこそとある集落に一台、ね、
うん、
みんなが寄ってたかって見るような時代だったんじゃないかな、うん、その頃って
そうだったみたいです、うんうん、でなんかまあ、80代ぐらいの、ね、人とかに話聞くと、うん、まあ、当時安保闘争が、うん、まあ、盛んに行われてたっていうかな、
うん
うん、で、まあ、その当時の首相が岸信介さん、
うん、
はいはい、
はい、でだったんですね、うん、でまあ、すごい若者とかも政治に興味関心が、まあ、当たり前にあって、
うん、
ね、みんなそうやってね、気骨のある国民性だったんですよね、その当時はまだ、
うん、
そう1970年ぐらいまでかな、
うん、うん、
そうだよね、だって戦後さ、これからあの戦争後の復旧というか経済成長を一番これからしていくぞっていう過程の時代でしょ、ちょうど、
うん、
うん、
そうですよね、うん、
でやっぱりね、なんて言うんだろう、政治に関心を持つって当たり前っていうか普通だよね、
うんうんうん、
でも海外はそうですよね、今もね、うん、
生活に直結しますからね、うん、政治はね、本当に
今さ、うん、あんまりそういう人って少ないよね、なんか他人任せ、
そうだから、政治は生活じゃない、生活は政治じゃないですか、だって、
うん、
ね、だって消費税決めてるのも政治だし、
うん、
ね、
うん、
なんかそう、どっかで例えば県とか市町村でもいいや、うん、なんかそういう選挙戦がありますって中で意外と投票率とかってめっちゃ低いし、
はい、
まあ確かに興味はある人いるんだろうけど、でも、うん、なんていうのかな、あんまり僕の周りでは少ないけ、うん、
はい、
少なからず見たことないよ、
うん、
でも愚民化しちゃってるんですね、
してますね、
3S 政策の賜物で、
うん、
だからそうやってなんかほら、自動車税とかね、全ての税とかを、うん、皆さんがね日々払っている税金をその決めているのが政治なのになぜか興味ないというね、興味薄い、
うん
うん、
なんかさ、いろんなもん、なんか自分の人生生きてきて、うん、 なんかどんどん税金って増えてる気がするんだよね。
増えてますね、
うん、
なんかちょこちょこ上がってて、あの、そう気づかれないように、うん、少しずつ上がってってますよね。
なんか気がついたら、うん、あこんなであったんだみたいな、
はい、
でまた税率がまた上がったりとか、
はい、
なんか逆であのすげえ良くなったなってこと、うん、あるかって考えると、うん、はっきりとない
ないですないです、
うん、今まで生きてきて、はい、あの頃よりすげえやっぱり今だからいいよなってことなんかあるかなって言ったら、はい、うんうん、逆で悪くなってった、うん、傾向として悪い方向に向かってることしか実感ないよね、
は
い、
報道の自由度もどんどん下がってますし ね、うん、ね、一番良かった時って民主党時代らしいですね。
へ、
うん、でなんか民主党になってから一回すごくガーンって上がって報道の自由度、うん、でまたあの、まあ、今の与党にまた政権が戻ってしまってからまた下がり始めた、
うん、
うん、ね、うん、でですね、
はい、
まあ、その GHQ にとって、
うん、
まあ、3S 政策実行のためにあの日本国内で暗躍する工作員が必要だったらしいんですよ、
うんうんうん、
ね、工作員、はい、
工作員と、
ね、はい、でね、その、まあ、日本の政界だったり財界だったり、
うん、
マスコミだったり大学教授、学者、評論家、暴力団などね、
うんうんうん、
でありとあらゆる分野にその CIA の工作員が張り巡らされたらしいんですよ、でそこに配置されたらしいんですね、うん、でこれは実際に2007年のね、あのアメリカの情報公開制度っていうのに基づいて、うん、あの第二次世界大戦終結後の日本においての CIA スパイエージェントのリストが、あの実際にアメリカの国立公文書館から、
うん、
あの実際に公開されたとのことです、
はい、
まあ、50人以上は公開されたらしいんですけど、うん、
はい、
とあの、まあ、メディアに関連したあの人たちだけちょっと名前を挙げていきますね、
はい、
はい、で1人目緒方武虎さんっていう人なんですけども、はい、スパイエージェントなのでコードネームがあります、
はい、
でコードネームポカポン、なんか可愛いんですけど、
ね、う
ん、
可愛い
なので、ね、ポって日本って意味らしいんですよ、だから、ね、結構みんなポって最初につくんですよ、
へ、
はい、で、まあ、この方は、朝日新聞社の副社長、当時副社長だったそうです、で記者でもあったそうです、で、で、まあ、政治家でもあり何度も内閣入りもしているそうですね、で、はい、まあ、この辺はさらっと、で2人目ハリー・カーンというこの人はアメリカ人ですかね、で、当時ニューズウィークの編集長だった方で、この人はね岸信介さんの英語の教師をしていたそうです、はい、で次の方は重要ですね、はい、で3人目正力松太郎という方、この方は結構あの重要人物ですね、でコードネームがポダム、聞いたことないですかね、ポダムって有名、
あポダムって聞いたことある、
うん、
うん、
でこの方は読売新聞や日本テレビやプロ野球読売巨人軍の生みの親だそうですね、
うん、うん、
もう創設した方ですね、あの、うん、でプロ野球の父とかテレビ放送の父とか原子力の父っていう風に呼ばれているらしいですね、
うん、
素晴らしい父、
ね、
すごいね、まあ、
普通の人が聞いたらおーすごいってなるのかもしれないですけどね、で、当時読売新聞とこの方の創立した読売新聞と日本テレビであの原子力のイメージアップキャンペーンっていうのがね、あの、うん、激しく放送されてたらしいですね、原子力の、うん、走りの頃ですかね、
うんうん、
でそれで、その、 あのテレビ報道 の、 そのキャンペーン の、 あの学校を創始でか、
うん、
あのその原子力に対するあの世論が、うん、あのいい方に転換したらしいんですよ、だから今まで世論は原子力反対って言ってたのが、
うん、
まあ、そのキャンペーンによって、
うん、
あのまあ、原子力もいいかもなっていう風に世論が転換したらしいんですよ、
あら、
うん、でまあそれをそのこの正力さんの功績、あの功績ですよってよくやったっていう風に CIA が認めているらしいんですね、
なかなかのやり手
ですね、すごい ね、
ね、うん、でですね、はい、でこの方は日本の警察官僚でもあったそうです、
お、
で政治家でもあったとのことですね、
なんか、うん、抑えるべきとこ抑えてるよね、
すごい ね、 ね、うん、そんな一人で何役もやってたんだ、
じゃあ次ですね、はい、はい、でこの正力さんのお話の続きですが、そのマスコミの情報操作の中で アメリカが常にあの善であるっていう風にもう演出し続けたそうなんですよ。アメリカの敗戦国なんでね、日本は。
そうね。
で、そのアメリカに批判的な言論をあの登場させなかったそうですね。
うん、
もう今と何も、ね、変わらない。
変わらない ね、
ね、情報操作の基本だね。
うん、じゃあ次の方です。はい、で渡辺恒夫さんという方、
うん、
でこの方は正力松太郎さんの部下だったそうですね。うん、はい、でこの方は、今現職で、まだあのご存命されてるんですね。いや、あの読売新聞の、経営者ですね、現経営者ですね。うん、で株式会社読売ジャイアンツの取締役の最高顧問でもあるそうです、
うん、
現在の、
うん、
で、あの敗戦当時日本にはねテレビ局 NHK しかなかったそうなんですよ。
うん
うん、でアメリカはその 3S 作戦のね実行のために戦前からの CIA スパイであったそうなんです、あの正力松太郎。
あ、そうなんだ。
その部下の渡辺恒夫は、でこの2人に命令を出して CIA 直営でその日本テレビと読売新聞とプロ野球の、読売巨人軍を創設したらしいですね。
はあ、うん、
その 3S 制作の兵器としてこれらを創設したんですよ。
うん、
なんかだんだん見えてきたね。
う
ん、
見えてきましたね。
もう悪の根源が、
ね、この後何が生まれてくるか、うん、どの民放、
うん、でこれ全てあの国立公文書館の内部文書に明記されていることですからね。
うん
うん、日本の CIA エージェントを紹介してまいりましたけれども、
はい、
結構いるんだね。
ね、う
ん、
てかもう有名な人ってね、うん、もう
ね、
あの第二次世界大戦当時 の、うん、あのアメリカの大統領って、うん、ハリー・トルーマン大統領っていう方、
うん、
あのだったんですけども、うん、ね、その方 の、 その日本の敗戦当時にね、あのおっしゃっていた名言がこれまたあるんですけども、
あります、
はい、ちょっととんでもないことをおっしゃってますんで、でちょっとこれも読み上げたいと思います。
はい、
去る括弧日本人を虚実の自由という名の檻で我々が飼うのだ、方法は彼らに多少の贅沢さと便利さを与えるだけでよい。そしてスポーツ、スクリーン、セックス、3S を解放させる、
うん、
これで真実から目を背けさせることができる、
うん、
猿は、我々の家畜だからだ、
うん、
家畜が主人である我々のために貢献するのは当然のことである。そのために我々の財産でもある家畜の肉体は長寿にさせなければならない、化学物質などで病気にさせて しかも生かし続けるのだ。これによって我々は収穫を、得続けるだろう。これは敗戦国の権限でもある。
すごいね、まさに今の。
あ、間違えました。これは勝戦国の権限でもある。
まさにですね、
はい、
これはすごい言葉だね。
もうとんでもないことをさらっと言ってますね。
今の姿そのまんまだね。
はい、はい、
テレビ自体がそのまさかその洗脳箱だと思ってないもん ね、
はい、
計画的だったんだって、うんうん、しかもまんまとハマってるやんって感じだよね。いい感じに進んじゃってるの困っちゃうよね、
う
ん、
もういい感じすぎますよ ね、
ね
本当大成功してしまってるんですよ。
大成功してますよね。
もうね、マスクの方たち
悔しいけど本当に
もうね自覚してほしいです本当に、
うんうん、このようにして洗脳されたんだよっていうのをね、うん、知ってもらえればね少しでもね、うん、
はい、
からくりをね。
またこれだね、うん、あの気づいちゃった人が増えてきたらね、彼らどうするんだろう、うん、だってもう責任に取りようないよねこれ ね。
だ
から彼らにとって一番怖いのは、うん、国民たちが目覚めることですからね。
そうね、うん、知っちゃったらもう終わりだもんね、気づいちゃったら ね、
うん、
そろそろ時間です
が、はい、
本当ですか。
時間が来てしまいました。
じゃあ一人でも多く皆さん目覚めるように祈りましょう。
はい、はい、祈りましょう、
祈りましょう、
はい。
QAJF レッドピルラジオショー、
そろそろお別れのお時間となります。この番組へのお問い合わせメールアドレスは qajfradio@gmail.com まで送ってください。お聞きの番組は市川うらら FM 83.0MHz 毎月第1、第3日曜日のこの時間に放送しています。本日のお相手は
二平と
中野塚と
私レイラでお送りいたしました。提供はQ Army Japan フリンでした。バイバーイ。
バイバーイ。